よく作ってるんだろうって言うけど、作ってはないんですね。
うん、
当然、実際に体験してたりすることを、まあ、膨らますことはよくあることでね。だからね、膨らますっていうか、まあ、ただ、客観視してるんですよ、だから。
うん、
普通の人はそういうトラブルの司祭を覚えてないもんじゃないですか、当事者って。
うんうん、
私はどっかで必ず自分を観察してますよね。
それは、ポッドキャストをやっていようがいまいがそういう。
昔からそうですね。うん、そういう性格ですね。
あの、
基本的に自分があまり好きではないタイプですよ。
自分が好きではない。
昔から自分は大嫌いなんですよね。で、私は自己嫌悪がきついなっていうのは薄々感じてるんだけど、で、最近なって思ったのは、いや、これはある種のナルシズムだねっていうのは最近気づいたけど、自分が不幸だっていうことに溺れるっていうことはないわけですよ。
うん、
むしろ自己憐憫的っていうのはこう溺れちゃダメなのね、
うん。
そこに酔ってしまうと自己憐憫にならないんですよ。
うん、
じゃなくて、こう、本当はこうじゃないはずなのに。っていう自分の期待値が高いんでしょ、きっと。自分に対する、
うん。
だから嫌いなんだろうっていうのは最近気づいたんだけど。それをね、逐一自分でこう、どっかで観察してるところがあるわけですよ。面白がってるみたいな。これ昔からそうですね。車に離れて閉めたって思うのは私ぐらいでしょ。どっかで思ってますよね。
いや、それ、最近ポッドキャストやってる人はそういう発想をね、ついついしてしまうところはあるんですが、それ以前からっていうところが面白いですね。
昔からそうですね。
へ
ぇ、もうものすごく、あ、どうしようって青くなってるけど、どっかで冷めて見てますもんね。自分をね。
それはいつかどこかでこの話を面白おかしく紹介してやろうというようなことも
確実に思ってます。
あ、確実に思ってるわけですか。
うん。確実にこれはどっかで面白くなるぞっていうね。だから、こうやって話すときに面白くなるわけですよ。その間に発酵させてますからね。
なるほど。
それをね。
じゃあ逆にですよ。とてもとても幸せで仕方がないと。
うん、
こんなに自分はラッキーでいいんだろうかというようなことが起きた時にはちょっとした居心地の悪さみたいなのを感じたり、うん、
ものすごく不安ですよね。
ああ。
だからさっきみたいにフレディさんにこう褒めてもらったりとかするじゃないですか。褒められた時っていうのはどうしていいかわかんないですよ、自分で。
ああ。
絶対違うっていうね。
絶対違う。
絶対違うっていう、もうこれですよ、これ。
じゃあ、いわゆる褒めて伸びる子ではないわけですね。
絶対違いますね。それは違います。
絶対違う。
いや、褒められるのは大好きです。もう、24時間褒めてくれって思ってるんですけど、伸びはしないでしょうね、きっとね。ネガティブなパワーでしか動いてないです。だから、エンジンが。
例えば、人の不幸を見ると、なんか、妙にホッとするというようなところはありますか？
ホッとはしませんね。人の不幸は。かわいそうだな。って思うけども、それもどっかでもう一個見てますよね。
あ
ー、これも再構成されていくわけですよ、頭の中で。順序よく。人はとにかく観察しますよね、私。
うん。
一応に観察してると思いますよ。
例えば、陳さんがプライベートでとても不幸なことが起きた時に自分を客観的に見てしまうっていうのと同じように、番組内で喋ってる時も、うん、もう一人の陳さんが自分を見てるわけでしょ、きっと。
そうですね。だからもうその時は全然別人の話をしてる気分ですよね。
あ、
逆に私が喋ってる方が、
うん、
じゃないとそらあんな話できないっていう話がいくつもあるわけですよ。
うん、
自分自身のことだったらかわいそくてこんなことは言えないみたいなこともね、やっぱね、あるでしょう。だからやっぱその時は他人のことを話してるみたいな気持ちで喋ってるんでしょうね、きっと。
やっぱりリスナーは、ここのどっかで自分と陳さんの共通点っていうのを意識してるんでしょうね。
どうなんでしょうね。それは分かんないけど。
僕は少なくとも陳さんとの共通点は、バツイチであるということ。
うん。
低所得者であるということ。
嫌な共通点だな。
いや、その、嫌だからこそ、なんかすごく連帯感をね、抱くんですよ。陳さんはお子さんいらっしゃらなかったですよね、確か
に。いないっす。
そうですね。まあ、そこも共通点ですよね。
それはもしかしたらヒゲさんもそれは通じるかもしれないけど、
ええ、
最終的な着地点っていうのはこれは孤独だなっていうなんとなく漠然とした確信があるわけですよ、
うん、
そうなってくるとこういうことをやるっていうことに対してすごく意味があるわけですよ自分にとってだって自分の生活を 喋ってて、それを人に聞かせるんだから、特に私はさ自分の生活人に聞かせるなんていうのがあり得るはずがないんだから。
そうそう、だから最近陳さんの、あの例えばもこもこボイスに出ている時の陳さんとかの話聞いてても、うん、結構死ぬっていう言葉がよく出てきますよね。
うん、私はもうそれを常に意識して生きてますからね。
あ、
死ぬ前提ですよ、死ぬ前提。
うん、そこもね、なんか妙に共感しちゃうんですよ。
うん、
僕もね、一日にね、一回や二回は自分が死ぬっていうことを考えるんですね。
そう、考えるでしょ。
ええ。こういうふうに死にたいとか、
うん、
どういうふうに死ぬのかなとか、
うん、
暇さえあれば考えますね。
それは、まあ、あるお友達から的確なことを言われたのは、
はい、
自分を種族として残そうという意思がないと。つまり、だからそれを家族を持ってる人とか、
うん、
言う人はそんなことを考えちゃいけないわけですよ。
そうですね。
だからヒゲさんも孤独なんじゃない？
そうですね。あの、自分の遺伝子を引き継ぐものはおそらくこの先現れないだろうっていう前提に全てを考えてますから、
うんうん、
もし何かの間違いで、あの、子供ができちゃったとしたら、うんうん、僕ある意味ちょっとパニックになっちゃうと思います。
あ、
どうしよう、これは長生きを しなければいけないぞっていう考え方になってしまうと、
うんうん、
あ、これは今までの青写真を全て書き換えなきゃいけないなという、
うん、
ちょっと追い込まれた感じになりそう。
だからまあ人類落第ですよ。
まあ、ある意味それ人類よりも大きいじゃないですか。こう生き物としての落第じゃないですか。
うん、生き物として落第ですよね。
遺伝子残すってことをもう諦めてるっていうのは。
そうそうそうそう。あの、だから余計に喋ってしまったりとか、あの、まあ、あんまり私これは言うことはないんですが、聞いてる人に対してものすごい愛情がありますからね、私ね。
うん、それは感じますよ。
自分の番組を聞いてくれてる方っていうのは、
ね、
もう本当に愛情っていうか大事にしないとっていう、なんかね、
うん、
それはね、やっぱあの生き物として落第してる人間の、うん、せめてもの行為ですよね、きっとね。
それは、あの、時々、その、へこんじゃうようなメッセージを受け取ったときに、
うん、
へこんでいる陳さんを見ると、それは感じますね。
何？
愛情を持って、聞いている人たちのことを愛情を持って見ているからこそ、へこんじゃうんだなっていう。
ああ、そうね。そうなのかもね。
うん。だって、どうでもいい相手に喋ってるんだったら、へこむようなメッセージで、へこみませんよ。
うん。まあ基本的にはどうでもいいやつはどうでもいいやつだと思っているんですけど、あの、死ねばいいと思ってますね、
それ極端だ。
ええー、あ、まあ、あ、気に食わないやつは、まあ死んだらいいのなと思います。それはやっぱ。思いますけど。まあ矛盾してますがね、ちょっと。